東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
1月21日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。昨日は二十四節気の大寒でした。毎日寒いですけど風邪ひいてないですか？受験生の方はね、受験も近づいてきたということで、ご家族の方もドキドキかもしれないですが、体調管理気をつけていきましょうね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は月額制ファッションレンタルの株式会社エアクローゼット代表取締役社長兼 CEO の天沼聡さんをお迎えします。会員数80万人以上、ナンバーワンファッションサブスクのエアクローゼット。スマホ一つで自分の好みに合わせてスタイリングをしてくれて、それが自宅に届くというサービスです。その成功の秘密、デジタル戦略や未来のファッションの形について伺っていきます。デジタルフォンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はエアークローゼット代表取締役社長兼 CEO の天沼聡さんをお迎えしました。天沼聡、1979年生まれ、千葉県出身。ロンドン大学にて情報経営を学び、帰国後アビームコンサルティングにてIT 戦略コンサルタントに従事、2011年楽天に移籍し、ウェブのグローバルマネージャーを務める。2014年エアークローゼットを創業。2015年2月、日本初の普段着に特化したファッションレンタルサービスエアークローゼットを立ち上げる。 EY アントレプレーナーオブザイヤー2017、ジャパンベンチャーアワード2018など数々の賞を受賞。エアクローゼットというとね、女性の方は聞いた聞いた、分かる分かるっていう方も多いと思いますけど、これジャンルで言うとサブスクファッションレンタルということなんですが、改めて事業内容を教えていただけますか？
うん、はい、エアクローゼットというサービス、エアーなクローゼットっていうイメージで創業したんですけれども、サブスクって月額制のファッションレンタルサービスという形になってます。これまでこうファッションレンタルですと、ウェディングドレスですとか貸し衣装とか、そういったものはこうすごく長くあったと思うんですけれども、我々のサービス、いわゆるこう普段着のレンタルサービスというのを日本で初めてスタートをさせていただきまして、普段着を女性に向けてレンタルさせていただいていて、月額制というのは借り放題の仕組みだったりですとか、こういろんなプランをご用意させていただいているんですけれども、基本的にはお客様ご登録をしていただくと、ご自身のファッションのテイストですとか体型のお悩みなんかもですね、ご登録をしていただくと、我々のスタイリストがですね、お洋服をお選びさせていただいて、ご提案する形でご自宅に輸送しています。3着ですとか5着ですとかプランによるんですけれども、でそれをこう届いたお洋服は好きなだけ楽しんでいただいて、気に入ったらそのまま買い取りができるような仕組みになってます。
今言われて思いました。確かにそういう着る頻度の低いもの、ウェディングドレスとかスキーウェアとか、あとパーティードレスとか、
そうですね、
そういったものって確かに女性としてもう家に置いといてもしょうがないからレンタルしようという発想がありましたけど、普段着ってところが新しかったんですね。
そうですね、これまであんまりこう普段着でレンタルというのはなかったかなと思います。消費としても普段着は基本的には買うっていう消費のみだったと思うんですけれども、我々普段着のレンタルに、チャレンジしてます。
エアクロのターゲットっていうのはどういう女性なのか、例えばそのミニマリストとかそういう方が多いのか、基本的なターゲット層ってどんな感じになるんですか？
ですね、ミニマリストの方ももちろんご利用いただいて、よりこう生活がミニマムになったっていうお声もあるんですけれども、どちらかというと物持ちの方も含めてお忙しい方っていうのが一番多分キーワードとしては中心になるかなと思います。お仕事されている方が実は 90% 以上で、私たちの月額会員のですね、皆様の半分以上がママさんなんですけれども、 普段の生活がどちらかというとこうファッションのレンタルなので、もちろん経済合理性もあるんですが、忙しくてなかなかお洋服を探しに行く時間がないだったりですとか、忙しくて買い物にこうそもそも行った時に、例えば子育てされてると子供服選びを優先してしまって、ご自身のお洋服選びを後回しにしてしまっているだったりですとか、そういった方がですねご利用する方が多いです。
はあ、エアークローゼットのホームページを開くと、その本当にヒアリングをたくさんしてくれて、エアクロ診断っていうんですかね。
そうですね。
で、身長とか、体つきとか、その自分の体の気になる部分、あとこのコーデは好きですか、このコーデは嫌いですかっていうのを何回もヒアリングされるんですよね。それで多分自分の好きなタイプが出てくると思うんですけど、そのシステムっていうのはエアークローゼットの裏にあるのって AI とかスタイリストさんとかいろいろあると思うんですが、どんな技術なんですか？
そう、仕組みとしてはですね、最終的にはお選びさせていただいているのは全て、スタイリストが一点一点数十万着の服からお選びさせていただいていて、これまでも一度も同じコーディネートをこうとにかく送るっていうことは、一切せずに必ず一点一点ご要望に応じてお選びさせていただいてます。ただ選定と我々呼んでるんですけども、スタイリングですとかコーディネートをさせていただく際に、AI ですとかデータの活用を思い切りこうさせていただいていて、例えば過去にそのお客様がお貸し出しをしたアイテムで、お客様が好きなもの、もしくはこれはお苦手だったものっていうのもデータでこう全て集めさせていただいていて、でそれはその他のお客様の分も全て集めさせていただいているので、年間で100万以上のこうコーディネートと、実際にお客様が着用をいただいた感想のデータがあるので、これをこうどんどん活用すると、お一人お一人のお客様に、じゃあ例えばより合うアイテムがこうどんなものなのかっていうのがだんだん分かってくる。でそのご提案のために、少しスタイリストのこうアシスタントのような立ち位置で AI が活用されていたりですとか、結構細かなことを言うとですね、お届け先のこう住んでいるお住まいの地域に、よっても、季節、例えば変わりがあるこう春先だったりですとか、秋口だと、沖縄にいらっしゃる方と例えば北海道にいらっしゃる方で同じアイテムはお送りできないので、
確かに、
現地の例えば気象情報をデータとして表示をしつつお届けさせていただいていて、中にはもちろんそのスタイリストもこう人の手で選んでいるので、これはこう間違いかもしれないというものも選びかねないので、そういった場合には、システムの方で大丈夫ですかっていうところだったりですとか、そのシーズンに合ってないかもしれないけれども大丈夫ですかっていうようなチェックをシステムでさせていただいたりという形ですね。
デジタルとアナログの融合というか、
そうですね、ハイブリッドって我々も呼んでいて、こう融合ですね、まさに。自社でスクラッチでゼロから作ったシステムでスタイリング選定をさせていただくことで、お一人お一人のスタイリストが効率的にスタイリングができるので、パーソナルスタイリングっていうサービスを、一般にもお届けできるんじゃないかなというふうに思ってチャレンジしてます。
コース3つあって、スタンダードコースだと多分ちょっと気に入らなかったってなったら何回でも交換できるっていうことなんですが、今の天沼さんのお話を伺ってると、長くエアークローゼットを使えば使うほど自分のデータが蓄積されていくってことは、どんどん好みの洋服を届けてくれるようになるんですか？
はい、まさにご自身に合っていくものと、またこうちょっとチャレンジするもの、トレンドが変わってきてチャレンジするものと、こう両方をレンタルでチャレンジいただいて、本当に気に入ったらそのままご購入いただいて、たくさん着回していただければいいんじゃないかなというふうに思っています。
長く続ける顧客様っていうのは、きっと長い方はすごく長いのかなっていう印象もあるんですが、どうですか？
まさにさすがですね。いわゆるこう B2C のサブスクサービスの、一般的なものと近いんですけれども、最初のやっぱり3ヶ月が、お客様がこうちょっと合わないかもしれないですとか、期待していたものとちょっと違ったというようなお声で、退会される方っていうのもいらっしゃるんですけれども、3ヶ月以降ですね、例えば半年以上 の継続を続ける方、我々ロイヤルのお客様と呼ばせていただいてるんですけども、そういった方がもうだんだんとこう生活に溶け込んでいくので、ほとんどこうお辞めにならなくなっていく。で我々もよりその方の、好みもそうですし、ライフスタイルも分かってくるので、よりこう合わせやすくなっていくっていうところはあるかなと思います。
はあ、使い込む楽しさみたいなものがあるんですね。
そうですね、ビジネスとしてはそうだと思います。もともとエアクローゼットもこうファッションのレンタルをしようと思って作ったわけではなくて、どちらかというとこう忙しい女性の方が諦めてしまっているファッションとの出会いだったりですとか、本当は時間があればゆっくりトレンドを楽しんだりとか、着合わせを楽しんだりしたいんだけれども、なかなか時間がなくて、これまでと同じコーディネートをとにかく例えばこう着てしまってマンネリ化してしまっているファッションが楽しめなくなってしまっているという生活ではなくて、日常時間を変えずにでもですね、お時間の使い方を変えずに ファッションによりこうたくさん出会っていただくようなサービスを作れないかというのがエアクローゼットの一番最初のこう発想というのを考えたという経緯があります。
そういうなんかやっぱり購入までつながるっていうことを考えると、あの最近そのローンチされたあのオプションのサービスでブランド指定ができるとか、
はい、
そういうのって女性にとっては、あ、このブランドよりは私は5着の中の3着はこの好きなブランドがいいんだよねとか、うんうんうん、そういう意味でそのよりあのこれ欲しいから買ってみようにつながったりするようなオプションが最近出ているイメージもあるんですが、はい、
あのブランドセレクトオプションというのを昨年スタートさせていただいたんですけれども、うん、これはあの3着のお洋服3着ごと届くんですけれども、そういったお洋服が通常は何百ブランドからかこういわゆるこうスタイリストさんのおすすめでお届けしているんですけれども、例えばですけれどもミラオウェのお洋服ですとか、うん、ナノユニバースさんのお洋服ですとか、うん、スナイデルさんのお洋服が着てみたいんだけれども、これまであんまり着たことなかった方だったりですとか、はい、お店は見たことあるけれどもなかなかあのこれまで入ってなかった、忙しくてこう素通りしてたんだったりですとか、うん、そういった方が実はあの本当は着てみたかったっていうお声がすごく多くてですね、はい、ブランド様とお話をさせていただいて、新しいこうブランド様としても新しいこう出会い方を作るという一つとしてさ、うん、あのオプションをつけさせていただいてます。
もう本当でも2022年は天沼さんにとってもエアクローゼットにとっても上場っていう大きな出来事もあってね、
う
ん、
はい、そうです
ね、動いた年だったと思いますが、今年も攻めていく感じなんですか？
この先のやっぱり成長のためにあの上場したというところもありますので、これからサービスをよりお客様既存でご愛用いただいている方によりこうサービス楽しんでいただけるようなそのサービス改善もそうですし、よりこう横に広げていくような事業開拓というところも両面積極的に今年はかけていきたいなというふうに思ってます。
でそのエアクローゼットは今女性に向けたサービスということですが、はい、これのメンズがいつ始まるのかっていうところだったり、うん、あと一方であのエアクロモールが2020年にリリースされたりとか、はい、どんどんサービスが広がってる印象がありますが、
はい、我々こう一つ上場を経てさらに成長していくっていう中で、これまでもその、まあ、上場をさせていただいた、まあ、メインであるこう女性向けサービスというところの拡張性というか、これからの広がりの方がやっぱり圧倒的に大きいと思いますので、まあ、まずはこうメインの軸としてこれまでと同じように女性向けサービスというところに力を入れさせていただくというのがあの一つの軸です。ただまあ今後ですね、例えばあのおっしゃる通りこうメンズも私自身もそうですけど早く欲しいなと思っているので、い
や多分男性求めてる方多いんじゃないですかね。
そうですね、特に例えばビジネスカジュアルの広がりというのも、これからも増していきますし、
はいはい、
私自身も以前、まあ、コンサルタントさせていただいた時とかはずっとこうスーツで、その後あの楽天さんに転職させていただいた時にビジネスカジュアルになったんですけど、何を着ていたのか
ポロシャツなの、
どうしようと思ってですね、はい、最初1週間ネクタイ外してみたけど、うんうん、やっぱりちょっと浮くなと思ってですね何着ていこうっていうふうに思ったりもしたの で、はい、でその後もやっぱり仕事に時間を割いたりですとか、例えばあの家族との時間にこう時間を使いたいなっていうふうに思った時に、自分のこうファッション選びの時間を少し優先順位として下げたり減らしたりっていうことが自分自身もやっぱりあったので、あのでもファッションが楽しめたら2倍じゃないですけど嬉しいじゃないですか、
はい、
でそういったこう時間を男性も求めていらっしゃると思いますし、まあ、今後例えばシニアの方だったりですとか、まあ、マタニティやキッズなんかもですね、同じように求められていくんじゃないかなというふうに考えてますので、同じこうセグメントとして広げていくっていう観点が一つで、もう一つは、女性向けサービスなんですけども、例えば価格帯を少し幅を広げさせていただくこともあの検討してますし、オプションとして今アクセサリーをお届けさせていただいてるんですとか、昨年ブランドセレクトのオプションを追加させていただきましたけども、既存でご愛用いただいている方によりこうオプションでその方のライフスタイルに合ったものをお届けさせていただくというのも広がりを作りたいなというふうに思っています。でよりそのビジネスでいうとですね、あのまたちょっと角度が変わっちゃうかもしれないですけど、創業時からこのファッションレンタルの事業をスタートをして一番こう力を入れてきたと言っても過言じゃないのが、あの裏側のこう物流だったりですとか、
はい、
お洋服のまあ検品させていただいたり、全店こうクリーニングですとか、中にはシミ抜きが必要だったりですとか、メンテナンスが必要なものもあるので、それとこう物流の仕組みをずっと作ってきたんですけれども、この基盤がですね、我々があのコストをすごくかけてきましたし、時間もかけてきて、効率化をして、それこそこうテクノロジーを活用したりも含めて作ってきたんですけれども、他社様が例えばファッションレンタル、ファッションサブスクの事業をやりたいなとかですね、考え始めた時に一番おそらく課題になるのも同じくここだなというふうに思ってまして、であれば 私自身はやっぱりファッションレンタルやファッションサービスのこの事業をもっといろんな方にご体験いただきたいなというふうに思っているので、他社様がこうご参入いただくというのもウェルカムだと思ってるんですね。
いいんですか？
もちろんその中でもちろんそのサービスとして、我々がしっかりとサービス品質が高い状態を作ってお選びいただくように努力するというのは当然なんですけれども、ただまた業界としてはもっともっと知っていただきたいですし広がっていただきたい。でも他社様がスタートしようと思っても一番課題になるこの物流の部分があるとなった時に、この我々がこう作ってきた物流をお貸し出しさせていただいて、他社様のアイテムも我々が取り扱いさせていただいて、まあ、いわゆるこう黒子のようにですね、裏側のプラットフォームとしての事業展開というのは実は創業当初からずっと考えていて、
なるほど、
数年前からこの物流のまあ、いわゆるこうこれもテクノロジーでシステムなんですけど、倉庫管理システムと言われているような WMS というものも、自社のエンジニアがゼロからスクラッチで開発をしまして、これ完全に自社化しているんですね、その仕組みとして、なのでこれを、まあ、今後は他社様に ご利用いただくというのももう一つのビジネス展開として活用を考えています。
事業者兼プラットフォームで、
そうですね、はい、
いや、さっき上場は通過点とおっしゃった意味がやっと分かりました。そういう意味ではなんか今まだ初期投資の段階だったっていう、
そうですね、
すごく長く見たら、
はい、まだまだスタートラインに立たせていただいたかなっていうふうに個人的には感じていて、やっぱり商品自体の変革が緩やかにこうなされていくときに、まあ、エアクローゼットを選んでいただく機会が増えていくんじゃないかなというふうに感じてますし、まあ、今後例えば今までこうファッションに注力してますけれども、ファッション以外の今少し触れていただいたエアクロモールというサービスはいわゆるこう、まあ、マットレスですとか美顔器ですとか最近ですとシャワーヘッドですとか、そういったアイテムもレンタルとして広げさせていただいてるんです。
美顔器って今高いですからね、18万円とかするのがちゃんと入ってて、ね、エアクロモールには、は
い、高額なアイテムもそうですけれども使ってみないと分かんないもの、例えば店頭で、まあ、濡れた髪を乾かすわけにいかないじゃないですか。
そうですね、
例えばドライヤーですと、
はい、
美顔器もどれぐらいご自身に効果あるのかとか、
美顔器は高いから試してから買いたい。
まさにシャワーヘッドなんかも最近ですとすごくいくつか変えてみたいとかですね、水量とか温度も結構例えばウルトラファインみたいなですね、ものだと温度も変わったりするので、
わかります、ちょっと冷たくなるんですよね、
冷たくなるんですよね。最近ですと冷たくならないものも出てき
てます
ので、そういったものをこう、ただやっぱりどれぐらい冷たくなるのかとか、もしくはどれぐらいこう肌に本当に合うのかっていうのを試して買いたいっていうアイテムをエアクロモールは集めていこうと、とにかくこうレンタルをしてもらうというところよりはどちらかというと実際にライフスタイルの中で試さないと分かんないっていうものを集めていこうっていうのがコンセプト のエアクロモールというのも展開させていただいていて、もうこの共通項としては悩んでる時間だったりですとか、買ったけれども使わなくなってしまって残念に思ってしまう気持ちだったりですとか、そういったものをレンタルっていう仕組みでなくしていけたら素敵なんじゃないかなというふうに思ってですね、でよりその方がきっと商品の形としてもサステナブルになっていくし、ね、満足度が上がるんじゃないかなというふうに感じてます。
いや実は壮大な計画、プラットフォーム化という壮大な計画があったということを聞けてちょっと胸が熱くなっているところもあるんですけれども、ちょっと最後にそんな天沼さんにですね、
はい、
天沼さんの頭の中にあるちょっと先の未来の風景を教えていただきたいなと思います。
超情報化と、物もたくさん作られていく中で人が情報に出会うですとか、人が物に出会うための時間っていうのが限られていってるっていう一つの流れがあるなと思ってます。でもう一つはサステナビリティの流れで、この意識もより一層高まっていくと思っていてですね、この二つを、考えた時に少し先の未来としては人が物をすごくたくさんの中から探す時間だったりですとか、そこからご自身に合うものに出会うまでの時間っていうのをすごくゆっくりかけられるような状態ではなくて、もっとこう効率的に効果的に出会っていったりするような未来が、まあ、作れたらいいなと思っていてですね、とはいえ私自身こういわゆるファッションのショッピングも一つの楽しみだと思いますし、これはなくしていきたいという思いではなくて、本当はその時間を使いたいけど使えないっていう方がそういった体験ができるようになっていくことを未来として作りたいなと思っていて、消費がこれまで選択肢として全部自分の時間を使って全部自分のコストをかけてじゃないとできなかったではなくて、新しい一つの選択肢として誰かにその探してもらうことを例えばサービスとしてアウトソースすることができるだったりですとか、全部ものを買わなければ試せなかったけれども買わなくても試せるような消費の形っていうのも少し先の未来で我々も作っていきたいなというふうに思って いますし、テクノロジーの発展に伴ってそこのより個人の方が、情報に合うっていうのはテクノロジーで今だいぶこう進んできてると思うんですけども、はい、それと同じように物もだんだんとオートメーションと物作りの機械化によって一点一点の物作りが単価も下がっていくと思うんですよね、うん、一方で種類は増えていくと思うんですよ。でもそうするとどのアイテムにご自身がこう出会っていくのがいいのかっていうのをこう探していく時間っていうのは情報と同じように足りなくなっていくと思うので、このアイテムがご自身の人生にとって大切なものであるとか、こういい出会いであるということをテクノロジーがご提案していくような、未来というところも、まあ、一つの方向なのかなというふうに感じてます。
ここからますますエアクローゼットにご注目ください。
ありがとうございます。
はい、ということで天沼さん本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うとデジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社エアークローゼット代表取締役社長兼 CEO の天沼聡さんをお迎えしました。なんだかこう好奇心で使い始める方もエアクローゼットって多いかもしれないんですが、天沼さんがずっとおっしゃってるのが、その生活に溶け込むサービスでありたい、そうなりたいっていうことで、その思いを感じられるようないろいろな努力のお話を今日伺えてすごく納得感がありました。おしゃれな洋服で毎日過ごしたいですよね。それではまた来週お会いしましょう。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。